こんばんは。今週も聖書輪読会の時間がやってまいりました。はい、こんばんは。ルカの福音書15章、16章、読んでいきたいと思うんですけれども、はい。こんばんは。
こんばんは。
お元気ですか？
はい。
よかったです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
あのもぐちゃんにはですね、一応連絡してるんですけれども、
はい、
現れないですねちょっと待ちたいなっていうふうに思うんですけれども、
はい、待ちましょうよ。
はい、お姉さんなんかあの本当に手術成功して、
うん、
あの今順調に回復されてるって伺ってたんですけど、その後どうですか？
今日またあのこちらの私が住んでるところの病院に、
はい、
まあ、入院する必要ないと言われてるけどね。
本当ですか？
はい、あの、まあ、若い人もね、あ、姉よりなんか早く手術した人もなんかまだ病院にいるのに、
うん、
私の姉はもうソウルの病院からは退院してね。
だって、うん、あの頭開けたんでしょ？
開けたんですよ。
ねえ。
で、あの土曜日にソウルの病院から、
はい、
あの退院して、
はい、
で、あの今日あのこのコゼドの方の病院に、
うん、
まあ、入院しなくてもいいんだけど、うん、あれ、まあ、3泊4日ぐらいね、
うんうん
うん、なんかあのこうこのあれなんていうの、傷開けたところを、はい、なんかいっぱいこう縫ってるじゃないですか。
縫いますよね。
なんか鉄みたいな、
あれですか、ホッチキスみたいに止めてあるんですか？
ホッチキスではないんだけど、うん、なんか特殊な糸だそうですよ。ホッチキスのように見えるんだけどね、ホッチキスじゃなくて。
はいはい。ちょっとなんか特殊な糸、ちょっと、
はい、
あのスチールっぽい感じですか？スチール。
そう、スチールっぽい感じ。
は
い、それで、あの、うん、あれ全部、あの、また、あれ、脱がなきゃいけないでしょ、あれを。
うん、
抜くよね、それ。
糸を取らなければいけないよ、
ね、うんうんうん。糸を取らなきゃいけないんだけど、あの、まあ、あの、傷跡とかね、いろいろ、まあ、あの病院で、まあ、処置してもらった方がいいからね。
うんうん。
うん、あの、うん、で、一人暮らし、今現在一人暮らしだからね、まあちょっと心配になるから、
うん、
病院に、まあ、病院に入院して、あれ全部取って、まあ出ればいいじゃないかなと思って、
うん、
今日病院に行ってきたんですよ、入院させて。
いや、でも、驚くべき回復力というか、
まあ、すごい回復だからね、
もう一週間前のね、
うん、だからね、すごいなんかやっぱりね、お祈りのやっぱり、
あ、いや本当そうかもしれない、本当そうだよね。
でも本人がそう思うんですよ、本人が、
うん、
あんまりにももう頭開けた人なのにね、もう
ね、
すぐ体調が良くなって、
ね、本当に、
うんうん、
神様の守りがあったってことやね。
はい、はい、
わあ、よかった
です。もぐちゃんが入ってますね。
もぐちゃん、いつの間にか、こんばんは。
こんばんは。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すごい 雨だったね、午前中ね。
うん、そうね。
もう、あの、宗像の方が、もう、水に浸かっちゃって、
うん、うん。
大変みたい。昨日は、あの、JR が止まってて、それでね、私は JR じゃないんですけど、別のその、
うん、
あの並走して走ってるようなあの私鉄のちっちゃな電車なんだけど、それはあの動いてはいるんだけど、要するに JR のお客さんが全部そっちに大変なこと、大変だったよ本当に、もうギチギチで、もうみんな。あのもうぎゅうぎゅうの中で、でもそうでもしていかないとね、仕事があれなんだけど、
うん、
まあ、でも 雨、韓国の方も雨すごいですか？
はい、まあ、すごいほどではなかったけど、今日は雨だったですね。
今日もね、午前中、こう、降り方がもう、なんていうの、昔は、梅雨って言ったら、しとしとしとしとずっと降ってるような感じだったんだけど、最近の、雨の降り方っていうのは、ゲリラ豪雨っていうんですか？
はいはい。
なんていうかな、日本じゃないみたいな、昔はそんな降り方したことあんまりなかったんですけど、東南アジアのなんかこう、スコールみたいな、
すごい、
なんかよくわからないけど、もう、ドンと、短時間でドーッと降るような降り方をするようになりましたね、最近は。気象が変わったような感じで。はい。という感じですけど、今日は、ルカの福音書の15章と16章を読みたいと思いますけど、はい、またたくさんこう例え話が出てくるので分からなくなっちゃうでもちょっと楽し味わいながら読んでいきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。それでは賛美さん、もぐちゃん、私の順番でお願いします。
はい、はい、第15章。さて、主税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきた。
あ、ごめん、ちょっと。すると、パリサイ人たち、立法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて、一緒に食事をしていると文句を言った。
そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。
あなた方のうちの誰かが羊を100匹持っていて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野に残して、いなくなった一匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。
見つけたら喜んで羊を肩に担ぎ、
家に戻って友達や近所の人たちを呼び集め、一緒に喜んでください。いなくなった羊を見つけましたからと言うでしょう。
あなた方に言います。それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのです。
また、ドラクマ銀貨を10枚持って、ドラクマ間違った？
ドラクマ。
ドラクマ銀貨を10枚持っている女の人が、その1枚をなくしたら、明かりをつけ、家を履いて見つけるまで注意深く探さないでしょうか。
見つけたら女友達や近所の女たちを呼び集めて、一緒に喜んでください。なくしたドラクマ銀貨を見つけましたからと言うでしょう。
あなた方に言います。それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちの前には喜びがあるのです。
イエスはまたこう話された。ある人に二人の息子がいた。
弟の方が父に、お父さん、財産のうち私がいただく分をくださいと言った。それで父は財産を二人に分けてやった。
それから何日もしないうちに弟息子はすべてのものをまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して財産を湯水のように使ってしまった。
何もかも使い果たした後、その地方全体に激しい飢饉が起こり、彼は食べることにも困り始めた。
それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。
彼は豚が食べている稲穂豆で腹を満たしたいほどだったが、誰も彼に与えてはくれなかった。
しかし彼は我に返って行った。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。
立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。
もう息子と呼ばれる資格はありません。宿居人の一人にしてください。
こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かった。ところが、まだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き、口づけした。
息子は父に言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。
ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い衣を持ってきて、この子に着せなさい。手に指輪をはめ、足に履物を履かせなさい。
そして肥えた子牛を引いてきて、ほふりなさい。食べて祝おう。
この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。こうして彼らは祝宴を始めた。
ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと、音楽や踊りの音が聞こえてきた。
それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。
しもべは彼に言った。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事な姿でお迎えしたので、お父様が肥えた子牛をほふられたのです。
すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきて彼をなだめた。
しかし兄は父に答えた。ご覧ください。長年の間私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しむようにと子ヤギ一匹くださったこともありません。
それなのに遊女と一緒にお父さんの財産を食いつぶした息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた子牛をほふられるとは。
父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。
だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。
16章。イエスは弟子たちに対しても次のように語られた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を無駄遣いしているという訴えが主人にあった。
主人は彼を呼んでいた。お前について聞いたこの話は何なのか。会計の報告を出しなさい。もうお前に管理を任せておくわけにはいかない。
管理人は心の中で考えた。どうしよう。主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力はないし、物乞いをするのは恥ずかしい。
わかった。こうしよう。管理の仕事をやめさせられても、人々が私を家に迎えてくれるようにすればよいのだ。
そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んで、最初の人に、私の主人にいくら借りがありますかと言った。その人は油100バテと答えた。すると彼は、あなたの証文を受け取り、座ってすぐに50と書きなさいと言った。
それから別の人に、あなたはいくら借りがありますかと言うと、その人は小麦100コルと答えた。彼は、あなたの証文を受け取り、80と書きなさいと言った。
主人は不正な管理人が賢く行動したのを褒めた。この世の子らは、自分と同じ時代の人々の扱いについては、光の子よりも賢いのである。
私はあなた方に言います。不正の富で自分のために友を作りなさい。そうすれば富がなくなったとき、彼らがあなた方を永遠の住まいに迎えてくれます。
最も小さなことに忠実な人は、大きなことにも忠実であり、 最も小さなことに不忠実な人は大きなことにも不忠実です。
ですからあなた方が不正の富に忠実でなければ、誰があなた方に誠の富を任せるでしょうか。
また他人のものに忠実でなければ、誰があなた方にあなた方自身のものを持たせるでしょうか。
どんなしもべも、どんなしもべも二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになる、なるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富に使えることはできません。
金銭を好むパリサイ人たちはこれらすべてを聞いてイエスを嘲笑っていた。
イエスは彼らに言われた。あなた方は人々の前で自分を正しいとするが、神はあなた方の心をご存知です。人々の間で尊ばれるものは神の前では忌み嫌われるものなのです。
立法と預言者はヨハネまでで、ヨハネまでです。それ以来神の国の福音が述べ伝えられ、誰もが力ずくでそこに入ろうとしています。
しかし立法の一角が落ちるよりも天地が滅びる方が優しいのです。
誰でも妻を離縁して別の女と結婚する者は姦淫を犯すことになり、夫から離縁された女と結婚する者も姦淫を犯すことになります。
ある金持ちがいた。紫の衣や柔らかい雨布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。
その金持ちの門前にはラザロという出来物だらけの貧しい人が寝ていた。
彼は金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬たちもやってきては彼の出来物を舐めていた。
あ、しばらくしてこの貧しい人は死に、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちもまた死んで葬られた。
金持ちが黄泉で苦しみながら目を上げると、遠くにアブラハムとその懐にいるラザロが見えた。
金持ちは叫んでいった。アブラハムよ、私を憐れんでラザロをお送りください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。
するとアブラハムは言った。来よ、思い出しなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けた。しかし今は彼はここで慰められ、お前は苦しみもだえている。
そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵がある。ここからお前たちのところへ渡ろうとしても渡れず、そこから私たちのところへ越えてくることもできない。
金持ちは言った。父よ、それではお願いですから、ラザロを私の家族に送ってください。
私には兄弟が5人いますが、彼らまでこんな苦しい場所に来ることがないように彼らに警告してください。
しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者がいる。その言うことを聞くがよい。
金持ちは言った。いいえ、父アブラハムよ、もし死んだ者たちの中から誰かが彼らのところに行けば、彼らは悔い改めるでしょう。
アブラハムは彼に言った。モーセと預言者たちに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。
アーメン。
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 ございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。もう今日は、5個ぐらいあったのかな。最初あの15章のところでは、羊。 迷い出た羊、100匹のうちの1匹がいなくなったら、うん、1匹を、99匹置いて1匹を探さないわけに、ことはないでしょうって。え、
うん、
私おかしかったかな、今の。1匹のために、もう命がけで探すやろうと。ね、うん、っていう例えですよね、うん、迷い出た羊。そしてその次が、女の人が銀貨10枚のうちの1枚をなくしたら、うん、もう一生懸命探すでしょって、
うん、
例えでしたよね。そしてもう一つが放蕩息子の例え。もぐちゃん、放蕩息子の例えってよく聞くでしょ、なんか、教会で。聞いたことあるでしょ、なんか、言うじゃん。なんかよく。聞いたこと覚えてないですか、
うん、覚えてるね。
例えでしょ、これは、放蕩息子の例えが載ってる箇所ですよね。で、放蕩息子の例えは、ルカ、今さっき、三つの。
前なんか、聖書で読んだことあるような気がする。
ね、そうだよね。なんかね、礼拝の時にあったかもしれないですね。
うん、
この、弟がね。
そうそう。
お父さんの財産を前借りして、
うん、
出て行って、もう、放蕩三昧して、もう食い詰めて、豚の世話の仕事、バイトみたいのしてたんだけど、もう、それでももう食べられないぐらい、もう豚の餌を、の方がいい、マシっていうぐらいのね、
うん、
状況になって、いよいよ大変な状況になったので、もう、これもお父さんに頭下げて、まあ、お坊ちゃまじゃなくて、雇い人として、住まわせてもらおう、お父さんに養ってもらおうと思って、謝ろうと思って帰ったっていう話ですね。
うん。
弟息子の話。うん、そして、16章が不正な管理人っていう、またこの分かりにくいけど。不正な管理人。これが私一番なんか話聞くんだけど、なんかこう、今もちょっとなんかモヤモヤしてるのが不正の管理人ですね。あと、お金持ち、これ最後の例えも、すごくよく出てくる、
地獄に行ったって感じ。
ね。
そうね。
そう。ラザロ、金持ちとラザロっていうこの、例え話。例え話というか、これはなんかもうラザロっていう名前をもう出してるので、実話でしょうっていうなんかことも聞いたことがあるんですけど、イエス様はちゃんと見たことがあるお話じゃないかっていうふうに聞いたこともあるんですけど、この中でなんか、
この金持ちの人はさ、なんか悪いことしたわけ？
いや、
この、表におって、食べ物、なんていう、この人が死んで、ほら、アブラハムの懐に入った人がおったやん。
ラザロ？
に対して、何もしてやらんやったけん、地獄に行ったわけ？
いや、何もしてないというより、この二人の、大きな違いは、一番の違いは、神様に対する信仰があったかどうか。
うん、
なんかいいことした、悪いことしたとかじゃなくて、
うん、
ラザロには、ラザロは貧しかったけれども、ただその、神様に対する信頼っていうね、信仰がある人だった。
うん、でも、この中にはそういうこと書いてないもんね。
そうね、書いてないよね。うん、でも、この、うん、天の御国に行けるかどうかっていうのは多分そこなんじゃないかなっていうふうに、じゃないかな。特にその金持ちだから悪いっていうことを言ってる
わけでもないよね。
ない。うん。
ねえ。
金持ちであることは悪くはないんだよね。ただその、なんていうか、信仰があるか
も。あったかなかったか、
うんうん。
それとほら、なんていうと、お金の計算する人。任されて。
不正の管理人。
不正をした人。不正をした人が今度自分のために今度人、なんていう、雇い主の証文を書き直させてさ、自分が仕事を失った時のために、これを受け入れるわけやけん。これもちょっと。
わかりにくいでしょ？めっちゃわかりにくいでしょ？これサンビさん、サンビさんどういうふうに言います？
これはね、は生きる術を知っとってこと。
あのもう本当にこれはもう牧師によって神学者によってもうみんな解釈は、バラバラ。
これは、まあ、パリサイ人たちもここにいるんだけど、15章の部分っていうのは15章の時は、ね、その明らかにそのパリサイ人たち、パリサイ人たちがいるところで、あ、そうそう、主税人とかすごくあの、ま、貧しい人とかね、罪人たち、罪人っていうその世間で言われているような人たち、まあ、例えば売春をなりわいにしているような人たちとかね、そういう人たちを招いて、うん、招いてっていうか、その人たちもお話を聞こうと思ってこう集まってきて、イエス様のところに集まってきてて、で、そこにパリサイ人もいたのかな、パリサイ人とか立法学者も、そのお偉いさんたちもいっぱいいたんだよね。
うん。
その人たちの前で話した例え話になりますよね。で、16章はその、まあ、その人たちもいたんだけども、あの、弟子たちに向かって話しましたっていう違いがあるなというふうに思ったんですけど、うん、これなんか、私ね、このね、不正の富の話はね、あの、ある牧師さんで、もともとあの、証券マンだった方なんですけど、証券マンから牧師に転向された方で、高橋秀典さんっていう方の、あの、本で、聖書から見るお金と教会社会っていう本があって、これ、あの、すごく面白かったんですけど、それになんか不正の管理人の話も、あの、取り上げてらっしゃるんですけど、あの、聖書の中ってお金がよく出てきますよね、賛美さん。
そうね。
お金ってすごい、あの、例えの中に、あの、よく出てくるなっていうふうに思うし、それをなんかいろんなその、お金のことについて、あの、なんか書いてあるんです。まあ、この、もともとお金を扱う、あの、仕事されてた方だから、まあ、その、うん、そういう方からの目線でっていうところもあるんでしょうけども、なんか前、タラントの例えかなんか、タラントだっけな。あの時は割と私は納得したんだけど、要するに自分、うん、お金っていうのはなんかこの、自分が稼いだとか思ってるけど、本当は神様から預けられてる、うん、その、とも言える。
そうそう。
そう、だから、例えば、例えばね、自分が月々その20万稼いでるっていうふうに言ってるけど、まあ、そういう20万稼いでる人がいるとしたら、その20万預けられてると。で、これであなたどう使うっていうところを神様ものすごく、関心を持ってらっしゃる。
うん、
で、もっとなんていうかな、いろんなビジョンがあって、なんかそういう、なんか大きなこと、大きな事業をして、そしてなんかこう、なんていうかな、まあ、そういうクリスチャンがいたら、そういう人にはひょっとしたらもっと与えられるかもしれないよね、もう神様から。すごく大きく、なんかダイナミックにその使うことができるような人にはね。だからなんか自分の力で稼いだっていうより、なんかその富っていうのは、なんか神様にから与えられてる賜物みたいな。賜物の一つみたいな感じの捉え方だと思うんですよね。で、この場合は、自分の稼ぎっていうより、その主人の財産を預けられて、で、それを不正に流用しているって、そもそも不正に流用している管理人が、もう自分がもうクビになるなっていうのをこう感じ取って、そして、さらに不正を重ねるんだよね。お金を、主人のお金をこう貸した人たち、
うん、
うん。からのお金を全部帳消しにして回るんだよね。その、恩を売るっていうか。うん。うん、で、
要するに自分がその、後からいい思いするように、その人たちの。
いい思いするように、そうなんだけど、結果はそう
なんだけど。財産を、少なく貸し、少なく見積もるっていうか。
うん。
計上するようにするやろ。そしたらその後、自分がもし仕事をなくした時に、そういう。
そうそう、恩を売っとけば。
いいようにしてくれたもんやけ、恩を感じて、
うん、
人を受け入れるであろうと思ったんだろうね。
そうそう。
それをされる。
ピンとこないでしょ。難しいよね、これってね。なんかね。
でも、なんかでも、賢く行動したと言って褒められたじゃないですか、その王だから。
賢く行動した方がいいんだ。
うん、賢く行動。
なんていうかな、なんかね、なんていう
か真面目にきちんとするより少しは要領よくせんといかんってことかね。
そうでも違うんだよね、なんかね。
あのね、まず、その古代、その中東での、やっぱり風習というかね、
うん、
とてもお金より名誉を大事にするわね。
あ、
それで、例えばそういうふうに帳消しにして、やってあげたら、借りた人はすごく感謝するでしょう。でも、その管理人に感謝するんじゃなくて、主人に会った時にありがとうございますというはずでしょ。だから、すごく主人を、イメージを良くしてあげたわけね。
そうね。
賢く。自分がなんか、帳消しにして自分勝手に変えたというより、まあもちろん自分勝手に変えたけど、結果的には、もうありがとう、ありがとうって言ってね、その主人にみんなが挨拶をすれば、本当にその人のイメージが良くなるから、だからお金より名誉をもっと大事にする主人としては、あ、賢く行動したというふうに褒めるでしょうね。
なるほどね。
だからその主人っていうのが、父なる神様っていうふうに、考えていいのかな？
うん、父なる神様と考えてい
いし。不正な管理人が、この、確かクリスチャンいいかな。なんかこう、まあ、これは、なんていうの、ユダヤ人に対してこう語ってることだから、もう完全にその、クリスチャンである、その、異邦人である私たちに、当てはめていいのかどうかちょっとわからないけれども、その神様から与えられている、その、まあ、その富っていうか、そういったものを使って、で、この、なんていうかな、友をたくさん作ってるっていうところにあって、で、そして、まあ、その、神様が褒めたたえられるわけじゃないですか、そうやってこう、借金っていうか、その、罪を帳消しにしてるっていうことでも言えるのかな。その、罪を帳消しにする、違うな。
あのね、だから、この例え話は深く考えないで。うん、私たちもすべて神様からいただいているもの、命だってね、うん、財産だってね、いただいているものなのに、本当に、勝手に使っている傾向はみんながあるんですよ。時間もそうだし、お金もそうだしね。でも、もう、これで、この世で終わるんじゃなくて、計算しなさいとね、どうなるか報告しなさいということは、裁きの、私たちの人生が終わったら、裁きの瞬間が来るというのと同じ話なんですよ。だから、裁きがあると考えずに、もう勝手にお金を使っていた、人が、あ、これで終わるんじゃなくて、あ、裁きがあるんだっていうのが、悟った瞬間からは賢く行動しなきゃいけないということなんですね。
うん、うん。
うん、それで、まあ、今まで、だからこれをなんか、管理人というのは、私たちがみんなが神様のからいただいたものの管理人ですからね。だから、うんはい。賢く行動する必要があるということで、あんまりこう、なんか、勝手に帳消しにしたとかね、そこに集中して考える必要はないと思いますよ。どうせ世の中のお金は、みんな、まあ、ブラックマニー？本当に、綺麗なお金はないわけね。だから、こういうブラックマニーを使ってでも、福音を伝えたりね、
うん、
人と友をたくさん作ることは本当に大事だという、うん、よくお金をね、うまく使いなさいという意味なんですよ、自分たち
に。お金を使っ ってお金を使うことでも、ほら、まあ、要するに、取りに行った、まあ、あらゆる手段を使って、でも、こう、福音が伝えられたらいいじゃないですか。
でも、あらゆるその手段。
でもね、でも最後のところで、最も小さなことに忠実な人は大きなことにも忠実であり、最も小さなことに不忠実な人は大きなことにも、ですとか書いてあるから、やっぱその、別にその、お金をこう、に無頓着であることを、なんかパーッと使いなさいっていうふうに言ってるわけじゃなくて、やっぱりその管理能力っていうのは、すごく、ちゃんと忠実に、小さなことに忠実な人にはもっと大きなことが任せられるよっていうことも、言ってるような気がしますね。なんかこう、この最後のところらへん、ね。
だから一番まあ、よくみんながね、納得がいかないところだと言ってるけども、
うん、
まあ、深く考えなかったら、
うん、
私たちはみんな管理人だからね。
管理人、
ね。うん。みんな管理人だから。
神様から任されたものを、この、管理して、そして、うん、なんていうかな、神様を信じる人をね、増やしていくっていうかね。うん。うん、なんか、そうか。もぐちゃん。
だからみんながね、よく管理ができてないわけでしょ。本当にね、100% ね、満点受けるような管理人は誰もいないと思いますよ。だから、うん、本当にもう実力もなくて、もう罪深くて、もう悪いことをした私たちにも、少しでもね、賢い行動をして、まあ、この世で終わりじゃなくて、裁きがあるというのを意識しながら生きていくんだったら、それで十分だということでしょう。それでも褒められることだということでしょうね。
うん。
そうね。ねえ。まあでも、さっきのその、中東の方では、その、名誉を重んじて、その結局、その不正な管理人の行動っていうのは、その、まあ、不正な管理人もすごく、まあ、主人からもし仮にクビになったとしても、その、養ってくれるっていうか、その後の生活見てくれる人たちっていうのを、味方をね、つまり味方を増やすこともできたし、そして、主人であるその、神様、もうすごく褒めたたえられるっていう、担保よしじゃないけど、本当に、誰にとってもメリットがあるっていうことを成し遂げたっていうところで、神様は、まあ、この彼がやったことは、まあ、この世的には正しいことではないけれども、結果的に、誰にとってもプラスになるっていうことをしたっていうところにが、もうすごく褒められたっていう、ところなんでしょうけど
ね。
うん。ねえ、そうですよね。この、ラザロのことに関しては、もうちょっとなんか掘り下げたいんだけど、要するに、同じ時期に、この金持ちとその門前で物乞いをしていた人が、ラザロが、同時期に死んで、死んだ後の世界の話だよね、これって。
うんうん。
で、一人は、二人がなんかその、双方見える位置に行ってるじゃないですか。地獄っていうふうに、うんうん、まあ地獄っていうか、その、アブラハムの懐っていうところに、この貧しい人は行って、そして、二人とも黄泉に行ってるんだけど、黄泉に下ってるんだけれども、これイエス様が、まあ、死ぬっていうか、その十字架につけられる前の話だからね。二人とも黄泉に下ってはいるんだけども、一方はすごく苦しい、なんかすごく喉が熱くて、喉がカラカラみたいな苦しみの場所。うん、 でも見える位置にはあるけれども、うん、こう隔たりが間にすごくあの大きな隔たりはあるけれど、双方見える位置に、一方はそのラザロは貧しいラザロはアブラハムの懐って言われてる、なんかちょっと変な名前のとこだけども、うん、アブラハム、うん、あの創世記に出てきたアブラハムがいるところね。ですごくなんか、うん、あの楽しいというか幸せな平安な場所にいる。で、ラザロはラザロっていうかあのあ金持ちはもうすごく苦しいから、ラザロにこのあのなんていう喉を潤してくれるようにちょっと頼んでるんだけど、それはできないわけですよね、行き来ができないから、うんうん、でこんなところに来るとはもう思ってなかったから、その神を信じてなかった、生きている時は神を信じてなかった、信仰はなかったけれども、でもやっぱりその身内、そうは言ってもやっぱ身内にはもうこの真実を伝えて、絶対こういうとこ来ないように、知ってほしいから、このラザロに生き返って、自分のような過ちを繰り返さないように、あのラザロを生き返らせて、言ってくださいってお願いするんだよね、
うん
うん、だけどアブラハムの答えは、彼らにはモーセと預言者がいる、その言うことを聞くがよいっていうふ
う
に答えていたっていうことは、つまりそのユダヤ人にはもうすでにその神様のあの証拠としてね、神様がいる証拠として、そのちゃんと預言者っていう人たちが与えられてたわけですよね、神様の言葉を取り継ぐ人たちっていうのはね、うん、でしかもあのモーセっていうもうすごい人も与えられているわけですよね。だからもうその人たちの言うことを聞かなかったんだったらもうそれ以上のものはないよっていうふうにラザロが言ったところで、うん、もうきっと信じないよ、
ね、
もうすでにもうちゃんとその神様の言葉っていうのはみんなに与えてるでしょっていうふうな答え、
うん
ね、でだってイエス様が言ってるのに誰も信じなかったんだからね、
うん、
もうそれ以上のものはもうないですよね、っていうところなんだよね。で私たちはもうクリス、もう今の現代はもうイエス様からもう2000年も経って、そしてもう世界中にの言語に翻訳された聖書があって、であの福音ももうインターネットがあって、誰でもイエス・キリストっていう方を知ろうと思ったら知れる環境にあるわけじゃないですか。だからこうイエス様のことを知らないっていうふうに言いませんでした、だってって死んだ後に言う、もう言い訳が立たないぐらい多分世界中にも知れてるわけですけれども、で別にそのイエス様を知らない、例えば宣教師が来ないような、僻地の人であっても、神様はその自然、なんか一般啓示っていう風になんか言ってたかな、自然を通して神様を知ることができるように、もうちゃんと、すべての人、別にその、やってないような地域の人であっても、神様、本当にこの世界を作った方っていらっしゃるんだなってことが分かるようにちゃんと計らってくださってるから、もう、あの、知りませんでしたっていう言い訳はもう立たないんだっていうことをなんか聞きます。うん。やっぱりその、神なんていないっていうふうな人はもちろんいるんですけどね。うん。残念ながら。ね。だから、私たちはこのもうまあ仕方ないって言われながら迷惑がられながらもあの神様の福音っていうのを伝えようとしてるんですけれども、それはもう神様の命令だからね、あの 福音を伝え、でも信じるかどうかっていうのもその人が信じるかどうかっていうのも神様次第だし、あとその人の、あの選びにかかってますけどね。うん。いう感じですかね。はい。うん、
はい。
わかりました。この、あの、さっきの不正の管理にはもうちょっと、あの、勉強しておきます。すいません。はい。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた、来週。
はい。
はい。よろしくお願いします。
おやすみなさい。
はい。じゃあまた。はい